皆さん、おはようございます。秋も後半になり、朝晩が寒いくらいになってまいりました。しかし晴れた日は大変すがすがしく、心が解放されます。緊急事態宣言が解除されて、罹患される方々が減少しています。この傾向が何とか維持されてほしいと願っております。日本のみならず、世界の人々がこのことで影響を受け、生活や経済、社会環境が病んでいます。痛みが癒され、回復されますように、そして人々が大切な人生に揺るがない幸いと恵みを受けられますようにと願い、お祈りをいたします。今年は、教会でこの日に、宗教改革を記念する礼拝を持っています。約500年前になります。日本では戦国時代に入っている頃です。まだ織田信長が生まれる直前の頃です。当時の教会、カトリック教会に対して、聖書学者であり、またカトリックの司祭であったマルチン・ルターが95箇条の論題、質問状を教会堂の扉に掲げて意見をしようとしたことから、宗教改革運動が広がっていったという出来事でした。現在のドイツの首都ベルリンから南西の方向に約100キロくらい離れた都市、ビッテンブルグの大学の聖堂の扉でした。ルターが真剣に悩み苦しんでいたことがありました。人は父なる神様に罪を犯したら、どうすればそれを許してもらえて、神様に義とされる、すなわち正しいと認めてもらえるのだろうかということでした。正しい神様に責められることなく、平安をいただけるようになるにはどうすればよいのかということでした。当時のカトリック教会では、そのためには罪、これは神様に背き的外れの方向にあることが罪ですが、その罪を悔いて反省し告白することでした。さらに課題があります。罪の許しに見合った償いをすることがありました。ルターはどんなに一生懸命に努力し、自分を厳しく修練しても見合った償いにはならないと苦しんでいました。どうしたらその見合うほどの大きな償いをなせるか悩みながら、聖書の言葉に回答を求めて取り組んでいました。そのような田中でした。食友情、言ってみれば免罪符をカトリック教会が販売していました。それはローマのサンピエトロ大聖堂の改修工事の資金を集めるために販売をしていたのです。特にルターのいたドイツでは、司教が販売促進をして、まず自らの利益と、そしてローマ教皇庁への寄進にと力を注いでいました。食友情は罪の償いを軽減するというものでした。これは言ってみれば、善行を積みなさい、そうすれば罪は許される、義とされる、正しいとされるということになります。だから善行する代わりに食友情を買えば、その分償いは軽減される、罪は許される、とこう言っていることになります。ルターは疑問を持ちました。そして95箇条の論題を掲げ、意見を求めました。 さて、善行と言いますけれども、聖書はどう語っているのでしょうか。聖書は行いを否定しているのではありません。しかし、それよりもっと肝心なこと、見逃してはならない大切なことがあると語っています。読んでいただいた22節です。イエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義です。御子イエス・キリストにあります。私たちがイエス様を信じ受け入れる人になることだと教えています。それで、私たちは神様の義、神様の求められる水準の正しさに達した正しい人とみなされるのです。これはどうしてでしょうか。24節です。ただキリストイエスによる贖いの技を通して、神の恵みにより無償で義とされるのです。イエス様は人として完全に正しいご生涯を送られました。そして十字架につかれて、私たちが負いきれない罪の償いをすべて代わりに引き受けられ、罪の償いをすべて支払ってくださいました。それにはご自身の命をも私たちの償いとして捧げられたのです。ですから、私たちは無償で神様の義とされ、正しいものとされました。私たちは何の償いもしていません。これは神様のなさった許しと救いの恵みです。ルターは聖書の言葉で、救い主イエス様に罪の許しと神の義、神様に正しいとされた確信を受けて、イエス様のくださる平安を得ました。ルターは救い主イエス様が自分のために身代わりとなり、死んで自分の罪の償いをすべて支払ってくださった、もう償うべきものは残っていないと喜びに満たされました。私がイエス様を救い主として信じて受け入れたのは19歳の時でした。家は無宗教、仏壇、神棚は一切置きません。そんな時にカトリック教会の子供クリスマス会に誘われて楽しかったこともありました。また、宣教師が町で持った天幕、テントの子供会にも行ったこともありました。しかし、私はこんなふうに考えました。宗教はどれも同じ。キリスト教は悪くはないが、宗教には関わらないようにしよう。こんなふうに考えていました。上京をいたしましたら、たまたまある米国人宣教師の配る案内をきっかけに、教会に行ってみました。イエス様について語られても、それは架空な立派な人物だと聞き流しておりました。創造主なる神様も、それは仮に描いたもので、実在なんかしていないと考えていました。しかし、その時、私の心の中では、自分の不安がありました。失敗することの恐れはありました。人生は自分で切り開くんだと言いながら、その通りにならない挫折、現実を体験し始めていました。ある特別な集会に誘われました。聖書の言葉から、 お話が始まりました。神はその一人子、イエス様をお与えになったほどに、よう私を愛された。ヨハネ3章16節でした。私には全く無関係だと思っていたイエス様が、私のために十字架で死んでくださるほど愛してくださっていると知りました。この無関心な私のためにも命まで捨ててそれほど愛してくださったのか、これが心に残りました。それまでは聞き流し素通りしてきました。十字架にかかっているイエス様の前を今までと同じように素通りしていいのか、こんなことを自分に問いかけました。もし聖書の言葉が真実なら、そしてイエス様がなさったことが事実なら、受け入れたいと決心をいたしました。その時、心に何か荷物を下ろしたような安堵、平安が来ました。神様がイエス様の十字架により、義、正しいものとして私を迎えてくださったのです。私が何かしたのではありません。ただ救い主イエス様を信頼し、受け入れただけでした。今日の聖書の言葉です。24節です。神の恵みにより、無償で義とされるのです。さて、ルターだけではありません。皆さんも神様の恵みに預かっています。救い主イエス様を信頼し、受け入れて歩んでいただきたいと思います。そうすれば皆さんには絶えず、主イエス様の揺るがない平安があります。またそのように願っています。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。神の恵みにより無償で義とされる。私たちを義、正しいものとしてくださったことをありがとうございます。そこには救い主イエス様が私たちの身代わりに十字架で罪の代価を償ってくださったことを覚えて感謝をいたします。大切な家族や友人、近隣の方々が救い主イエス様に出会い、抱える痛み、罪の重荷から解放されますように導いてください。お一人一人を神様の恵みにより、平安、希望を喜びで満たしてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。